沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。けんこ様は音楽ジョーグ
ー N サイズ。
皆様明けましておめでとうございます。毎月がお正月、ケイエントダ子供の子けんこです。
じゃあ何が毎月なんか無理やりなのね、なんね、1月は正月で酒が飲めるぞばりに、毎月明けましておめでとうなんか言ってるんですけど、今は新年度明けましておめでとうございますということで、今日もじゃあ今年もよろしくお願いいたします。はい。そしてツイキャスでご覧の方はですね、今日なんかタイトルバナー作ってもらってありがとうございます。なんか画面にそういうね、素晴らしいものができてますけど、ありがとうございます。はい。で、今日はね、ちょっといろんな曲を、ちょっと新譜が、をいただいたのがあって、新譜かけたいなと思ったんですけど、それにちなんだ曲を今日はね、ちょっとかけたいんですけど、実はね、ツイキャスで見てる方しか、ラジオでやってるにもかかわらず、全然ラジオのリスナーに優しくない、ツイキャスでの、見た目画像の話をするっていうね、話なんですけど、今日ですね、緑色のイーストウーマンの T シャツをつけてきたんですね。で、この背中にですね、背中にですね、今映ったのかな、一瞬でもちょっと肉がちょっと肉のあれが、あれ段差が映ってあれなんですけども、背中に329って書いてあるんですよ。329号線沿いに彼らが住んでいて、その高校時代にね、そういう歌を歌って、329沿いで待っててくれっていう歌を歌って、まあ彼らの名曲のうちの一曲なんですが、で、329という日が来るといつも思い出すのは、まあそのイーストウーマンが329という歌を歌ってたなっていうことと、それからまあ、昔、JBB っていうファンクバンドがいたんですけど、JBB のポンちゃんの誕生日だなって329になると思い出すんですけど、実はですね、今年は、3月30日、329の次、330と331が沖縄県内にあるじゃないですか、国道が3本ね。だからなんとなく私3月29も好きだし、3月30も好きだし、なんなら私330沿いにばっかりずっと、引っ越しても330沿いに住んでましたから、330がどんだけ好きかっていうところで。で、3月31日、もう年度末でくっそ忙しいのに、3月31日、なんと今年はですね、3月31の語呂合わせで、サザンが一番っていうね、語呂合わせのイベントを、オンラインイベントを実はやったんですね、某所で。そしたら、それね、1時間ごとのランキングと1日のランキングが出るんですけど、全国で1位を1回取ったんですよ、一瞬だけ。一瞬だけっていうか、その1時間だけ。だもうなんか全然そのランキングに入ろうとかいう気は全然なくて、なんかその、まあ、そのアプリっていうか、そのグラビティっていうやつなんですけども、その中で、サザンの弾き語りがもうめちゃくちゃ上手なおじさんがいて、九州の方なんですけど、で、この方がもう何を歌わせても桑田佳祐でも桑田バンドでも面白いなと思って、いや、ちょっとこの方、春さんって言うんですけど、春さんと一緒に、こう、なんか、サザンのイベントやりましょうよと、今月の半ば頃に思いついたんですよね。で、なんかこう考えて、よし、やろうって本当に思ったのが、もう10日前ぐらいで、なんかこう、オフィシャルでイベントやるには1週間前にお知らせくださいっていうのがあって、で、1週間前、ちょっと前、8日ぐらい前にお申し込みしたんですけど、とんと音沙汰なくっていうことで、まあ残念ながら1000人は漏れましたが、勝手に自主企画をやったんですよ。で、よく考えたら私、いつも自主企画やしと思って、別に誰かにオフィシャルでついてもらわなくてもやってきただろうと思って。で、そしたら、その、春さんっていう方を中心に、いろんなこの、弾き語りの人とか、DJ さんとかも参加してきたけど、すごい、6時間やったんですよ。午後3時から夕方6時まで。で、もうすんごい盛り上がって、もうなんか、こうなんていうの、盛り上がったらアイテム飛ばしたりできるんですよ。ピョーンって。で、それですごい盛り上がりまして、なんか、全国で、すごい、いつもほら、トップ争いしてる人たちっているじゃないですか。有名配信者さんみたいな方が。で、その方にもうほんとあと1000ポイント、35万ポイントぐらい行ってて、なんかどんぐらいの規模かわかんないと思うんですけど、でも35万5000ポイントと35万4000ポイントぐらいの接戦まで行ったんですよ。でもあんまり気にしてなくて、本当に盛り上がって楽しかったので、で、そしたら誰かが1位になってるよとかって言ってくれて、で、見て、マジでみたいな。っていうイベントがありまして、だから私はもう今年からですね、この329と330と331まで大事な、なんかね、自分にとって、意味のある日になってしまいましたね、という話を今日したかったんですよ、ノリノリで。で、今日はですね、いつも、 いつもまあ、ちょうど8時12分ぐらいから始めるんですけど、今日はまあちゃんとね、事前にね、ここに準備してたんですけど、今日はちょっとね、急遽曲の変更というか順番をこういろいろこちらで調整をしたので、ちょっとスタートがね、8時12分よりはちょっぴり遅くなる感じにはなりましたけど、実はその前の日、3月28日に坂本龍一さんが亡くなられたということを、でも皆さん、私も含めて、4月の3日に知るわけですよね。私もそれ、なんかのイベントをやってた時に、この携帯いじってたら、え？ちょっと待って、みたいな。坂本龍一さんが亡くなったって言ってて、それ私の喋ってるのを聞いてた人も、ちょっと待って、つってなって、もうみんななんか、もう本当になんかあんなにお若くてね、まだ71歳っていうから、全然ピンピンのね、お年だしって思ってたし、まあね、ちょっと前から、病気されたりとかってしてたのは、まあ、癌を患われたりとは聞いてたけど、でも本当に3月の末にも、その今、代々木公園、私がね、代々木公園イベントさせてもらったので、すごく親しみがある、まあ、すぐ近くのこの明治神宮の森が、すんごい木の伐採をされようとしていることに対して、最後坂本龍一さんはそれに対しても声を上げていらして、各メディアにこのお手紙を送っていらしたと、3月末、本当に亡くなる直前ですね。はい。で、まあ、いろんなこの報道を見ますと、壮絶な最後でね、もう行かせてくれっていうぐらいきつかったということも読みましたけど、でね、このニュースを聞いた後、なんかいろんな人が、私、最近もグラビティっていうアプリではいいことだなと思うのは、各、例えば FM 局とか、で、この坂本さんの特集聞きたいなと思っても、うまいタイミングで聞くことがないわけじゃない？なかなかね、やってくれた方がいたとしてもね、で、局としてもなかなか急なくね、この曲変えたりとかも難しいだろうし、まあ、ある番組で、じゃあ今日は坂本さんにちなんでこの曲をっていう方もいらっしゃるかもしれないけど、そんなにドンピシャでもなんかいっぱい聞けるところはなくて、そしたらこのグラビティでは坂本龍一追悼する DJ さんとかがもうずっとこのもう言ったら垂れ流ししてくれていて、もうそれをずっと聞きながらなんか聞いてしまったんですけど、なんかね、私ツイッターに書いたんだけど、これね、なんか首里城が火災になった時に思った気持ちとね、もちろんジャンルは全然違うけど、ちょっと似たものを感じたのは、え？みたいな、私こんなにショック受けるほどそんなに首里城大事だったっけって、あの時さ、沖縄県民みんな思ったよねみたいなね。もちろんいつもね、元々から大切に思われてる方もいたとは思うんですけど、意外になんかもう観光客が行くとこでしょみたいな扱いで、なんか県民も行かなかったところっていうとこだったのが、この火災が起きて自分の受けてるショックの大きさにびっくりするっていうことを多分たくさんの方が感じられたんじゃないかなと思うんだけど、なんか、今回のこの、坂本龍一さんが亡くなられたっていうことが、ドーンって来た後の、このなんか後から聞いてくるボディーブローみたいなのが、私そんなに坂本さん好きだったって自分でもびっくりするぐらい、なんか坂本ロスみたいになって、っていうところで、まあ私の周辺で坂本龍一さんとやっぱ近い方っていう方が何名かいらしてね。まあこの加藤登紀子さんだとか、もう加藤登紀子さん自体がまあ私たちからしたらね、ちょっと遠い存在というか、ね、雲の上のような存在なんですけど、まあ加藤登紀子さんだったりで、この加藤登紀子さんとのご縁は、まあ私はモンパチの清作くんからを紹介するっていうところから繋がったっていうご縁はあったものの、今からかける曲が、その、角膜釈迦と、千葉の辰巳、デューティフリーショップ&角膜釈迦っていう名義でやっていた、作った楽曲ね、民のドミノっていう曲がきっかけで、まあ、角膜釈迦は、坂本さんと一緒に、ストップ6カ所プロジェクトっていう、この6カ所村でのこの再処理工場のプロジェクトに参加したりするようになるわけですね。まあ、社会的な発信をするラッパーとして、参加してっていうことがあったので、まあ、彼らの出発もこの2004年のヘリ墜落の事故のことを歌にしたのが2006年にリリースして、で、私のイベントでもそれを出て歌ってくれたところ、ね、その翌年から私と千葉の辰巳でピースミュージックフェスタをやったり、韓国幕釈迦と高江の音楽祭をやったり、関わったりとかね、そういうことが始まったっていう、なんかすごい流れがあったので、なんかいろんなところですごいリスペクトする、その思想心情的な部分でも、活動の部分でももちろん、もうそれはもう何を置いても音楽的な部分で尊敬している人が、また一人こんな、なんか去ってしまってから、会いたかったな、みたいなことを思ってしまう、この、なんか、残念な感じね。 なので皆さん本当に生きてる間に会いたい人にも無理やりでも会いに行ったり、ね、コンサートとかライブとか生で見れる機会に生きてるうちに同じ世界に同じ時代に生まれて、もう例えば同じ国でこのライブが見れる。ちょっと頑張って飛行機乗れば見れるとかだったら、ちょっと頑張ってでもやっぱ見た方がいいなって改めて思いました。はい。ということで、ちょっと前置きは長かったですけど、その、まあ彼らが、彼らがというか、まあ、デューティーフリーショップ&角膜社から、角膜社が坂本さんのプロジェクトに入ってきっかけになった曲で、また2004年の沖縄国際大学にヘリが墜落した時から何ら変わらないこの宜野湾市の空も思いながら聴いてもらいたいなと思います。デューティーフリーショップと角膜社が出しました、曲です。民のドミノ。はい、久しぶりに聞きました。民のドミノね。2004年の8月13日に沖縄国際大学、もう本当私のお家の目と鼻の先だったんですけど、当時住んでたところね。で、この民のドミノを描いた、で、リリースしたのがまあ2006年に出たんですけど、その2006年に出た時に、この、角膜社もそこまではね、このバンドでラップをするってことはあんまりしたことなくて、もうオレゴみたいな感じで、もう結構シャウトばっかりしている感じだったんですけど、言葉を使ってラップをし始めてっていうところがこのあたりからスタートして、で、その角膜社の名義で、あとデューティーフリーショップの名義で、このアルバムを出すんですけど、で、そのあたりからこの A ウィッチね、今もう世界規模に活躍してる A ウィッチも、この、彼らの、この PV にも、出演してくれていて、はい、もちろんラップでも参加してくれてるんですけど、もう本当に私にとっては A ウィッチを知るきっかけになったのもここだったしね。っていうところから、デューティフルショップ&角膜社の民のドミノを久しぶりに聞いてもらいました。でも、まあ、ね、2004年にヘリが墜落してから、その後2017年にこの緑ヶ丘保育園に部品が落下したり、普天間第二小学校に窓枠、8キロもする窓枠が落ちてきたり、その後も水筒が落ちてきたり、もう本当、誰も死んでないのが奇跡でしかないっていうぐらいの、誰かに当たってたら絶対に誰かが死んでしまっている状態が今も続いているっていうことに、やっぱり改めて、こう、警鐘を鳴らすというか、知ってもらいたいということが、また坂本さんをきっかけにかけることができて、ありがたいなと思ってます。で、その、デューティフルショップ&角膜社家として活躍してきた、角膜社家はしばらく活動中止してたんですけども、先日ね、久しぶりのライブをやりまして、ガチマフさんとかと一緒にやりまして、なんかいい、なんていうかリフレッシュして、また、なんか、ういういしさも出てきて、また面白い感じで、古い曲から最近の曲までやってましたんで、また角膜社家もね、最近からまたやると思いますので、ご注目をいただきたいと思います。ツイッターでも、ハッシュタグ角膜社家で上げて、ちょっと動向を見てみようかなと思ってますけど。で、聞いてもらった民のドミノをきっかけに、彼らが、まあ、特に角膜社家は、シンゴツーさんっていうアメリカで活躍する、まあ、ラッパーとタグを組んで、角膜、ストップロックショップロジェクトっていう、この坂本龍一さんがやった、この核をね、の再処理工場のものとか、もうもちろん原発全般に対して、核というものに対して、反対していく形の、この音楽のプロジェクトがあった。それに、この角膜社家が参加することになり、というところからいくと、もうやっぱ本当に私の中では一番近いのは、まあこの角膜社家が坂本さんとやったってことはすごい、やっぱ自分としてもすごい誇りに思うことだったし、で、最近、その坂本さんが亡くなった時のツイートをパーって見てるときに、浮島通りのね、那覇市内にあります、この浮島通りの浮島ガーデンっていうね、このヴィーガンの皆さんも、この、もちろん動物性のものを一切使ってないということで、食べれるレストランがあるんですけども、で、そこの中曽根直子さんっていう方が、実は坂本さんが来られた時の写真をアップしてて、ああ、なんかすごいな、なんか、すごく気さくに話してくれたってことが書いてあったので、もし、興味ある方、中曽根直子さんの投稿を見てもらったらいいなと思うんですけど、まあ本当にその辺野古にも行ってきたよっていう、話も、されてたっていうことで、本当にこの沖縄の問題を沖縄だけの問題としないという視点も、それから世界のいろんな核の問題とかも、本当に幅広くご覧になってて、意見されて、で、3月28日に亡くなられたの、って思うのがですね、3月30日に出てる、某スポーツ紙に、坂本龍一も、反対していますというのが、その明治神宮の周りの森の木を切るっていうことに対して、わざわざ坂本さんがお手紙を送って、その反対の意思を伝えてらっしゃるというところまで、もう、 こんな時にはもう亡くなられてたのかっていうのが本当に驚くぐらい、最後の最後までこの、まあ、この自分の残していく未来について、あのいつも考えて行動されていたミュージシャンということで、本当にもう心からリスペクトしています。で、今日はでそのつながりから、まあ、この一番近いところでデューティフリーショップと角膜社か、まあ、加藤時子さんや中曽根直子さんとか本当にいろんなお付き合いをさせてもらっている中で、まあ、一番最も近くて、うん、あの一緒になんか痛むことができる人がいるっていいなと思いましたのでかけまして、で続いての曲は、そのデューティーフリーショップと角膜社歌が出しました、アルバムなんだっけ、音はしゃぎにこのデューティーフリーショップと、あ、じゃあさっきの民の飲み物も含まれるんですけど、その中にはいろんなこの読み聞かせだったり演劇だったり、なんかちょっとショートコントみたいなだったり面白いのがいっぱい入ってるんですけど、今日はあえてこの曲をかけたい、曲っていうか、まあこのパフォーマンスを聞いてもらいたいなと思うんですけど、ブナガヤの見た夢っていうね、ブナガヤっていうのは大宜味村の鬼女家のあたりではこのキジモナーのことをこの大宜味だけらしいですよ、ブナガヤっていうものを多分。で、このブナガヤの見た夢っていうのは、また、この、キジムナーをテーマにした、紅型絵本を出されている方がいて、その中に、キキとカカトという、この二人の、あの、キジムナーが出てくるんです。それで、千葉な辰巳は、子供の名前をキキとカカにしたんですっていう話を知ってもらいたくて、なんかもう、掘りに掘って、命の、なんか、大元に戻っていって、聞いてもらいたいなって思ったので、かけます。デューティーフリーショップと角膜社歌の音はしゃぎの中に入ってます、ブナガヤの見た夢。はい。っていうのがね、この、ブナガヤの見た夢っていうのが、この、曲と曲の間に、こういう、ちょっとした読み聞かせとか、寸劇みたいなのが入っているので、もし、もうね、知らないかった方の方が大多数じゃないかと思うのですが、これを機にね、デューティフリーショップ&角膜社歌の、この、音、あしゃぎ。音は漢字の音ね。で、あしゃぎはカタカナで検索してもらえると、いろんなアーティストが参加してます。で、その中にね、実はファンキストという東京のバンドが、入ってるんですけど、この、ファンキスト毎年私ね、この慰霊の日あたりにライブしに来てくれてたけど、ここ数年コロナで多分来れてなかったんじゃないかと思うんですけど、今年はまた久しぶりに来ると言ってたのでね、それも含めて、よかったら、音はしゃぎ、ネットで売ってるのを探してください。じゃなくてもね、千葉な辰巳はずっとウェブで、自分のとこの、この息子たち、子供たちのバンドとか、自分の楽曲とかどんどんアップしてますので、千葉な辰巳の各種、SNS を見てもらいたいなと思うんですけども。で、続いては、その今言った子供たちのバンド、キキが長女。で、次に、カカが次男。あ、長男。間違えた。長女、長男ね。で、その、ちょっと離れた下の子が、チオン。これなんでチオンって、地球の音と書いてチオンらしいんですけど、チオン、チオン、キジムナーなんですよ。っていう、この三人が、子供バンドを組んで、キカチオーっていうね、バンドをやって、来ましたので、せっかくだからこれ聞いてもらいたいなと思って、今日はキカチオーの、なんだって、あ、宇宙一のレモネード。はい、聞いてください。
速準備だ。身だしなみを整えなきゃ。本番まで冷蔵庫にいようかな。きっと冷えて美味しくなるぞ。
はい、聞いてもらいました。キカチオ、この、初々しさが、いいね。この後、どんどんリリースしてるんですよ、彼らもね。で、どんどんどんどん腕を上げていくのがまた、それまた面白くて。っていうところからの、実は先日、この、ドラムを叩いたり、歌ったりしている、この、カカがですね、2番目の子供の長男になります、カカがね、ボカロを始めたと。2年ぐらい前に、この、お父さんから、クリスマスプレゼントに、このボカロ製造機じゃん。そんな製造機あるかい。なんか作るやつを、このソフトをプレゼントされた中学生、多感な中学生がそれをパーッと、この習得していくわけですよ。で、それで、始めたボカロがここまでどんどん上がってて。で、これですね、実はですね、沖縄出身の中学生のボカロ P、シンガーソングライター、全作詞作曲、打ち込み、演奏、歌唱を一人で行っている。4歳でピアノ、小3でドラムを習い始め、兄弟3人でキッズバンド、キカチオを結成、ミュージシャンの父から習ってオリジナル曲を作り始める。ライブを重ね、小5の時にキカチオをファーストアルバムリリース、小6のコロナ期の自粛期間に iPad 打ち込みで曲を作り始める。中1のクリスマスプレゼントに音声合成ソフトボカロイドをもらい、2日で1曲完成させて家族を驚かせる。調子に乗って冬休みの12日間でアルバムを作り上げる。その後セカンドアルバムリリースや僕はこれ、無色透明祭などへの参加を経て中3の1年間12ヶ月連続リリースを決意ということで、この4月4日、でこのゾロ目の時5月5日6月6日という風に出していくそうなのでね、その、12ヶ月前連続リリースの第1弾となります。この曲を聴いてもらいたいと思います。カカ、風をたどる。 はい、聞いてもらっているのは、カカ、風をたどるというね、これから、この4月から、中学3年生になったばっかりのカカが、これから毎月、12ヶ月連続リリースをすると。やっぱりこの、なんていうかね、若い時期にできることって限られてるしね、またこの、もう成長も今、毛が立つぐらい本当に成長してすごいなと思うのが、中1の時に買ってもらった、この音声合成ソフト、ボカロイドをもらって2日で1曲完成させてから、ここまでクオリティ上げてくるって本当に才能でしかないなと思うわけですよ。で、ぜひ、いろんなサブスクで配信をリリースしてます。4月4日配信したてほやほやになってますので、ね、で、これから5月5とか6月6とかゾロ目の時に出していくっていうことなんで、ぜひね、皆さんこれ、チェッキラーしてください。古いんでしょ。はい。で、カカの SNS が、今ね、私もツイッターで、配信、何て言うの？発信しながら、タグつけてみようと思ったら、千葉なたつみもあるし、キカチオのアカウントもありますが、カカキカチオの、カカだけのソロの、アカウントもありましたんで、ツイッターでね。で、今私が、FM 那覇からツイート出しましたけども、そこに、タグでつけてますんで、ぜひこの3人ともフォローして、今後の活動をチェックしてもらいたいなと思います。沖縄出身中学生ボカロ P シンガーソングライターカカ、中3の1年間12ヶ月連続リリースにチャレンジすることを決意。第1弾はボカロの祭典ボカコレ2023春ルーキー部門参加楽曲風をたどる。1曲でフルアルバム並みに壮大なボカロ組曲で最初からクライマックスだぜ。ジャケットイラストは高校1年生の姉ナハチという名義で今ね活動している、もうこのキカチョウではねキッキーって本名で言ってましたけど、このナハチという名前で今イラストを描いてて、なんとこのジャケットのイラストもね、まあ、前回もそうですけど、このどんどんそこにまたメキメキと頭角を現しているこの兄弟恐るべし。ということで、これからね、どんどんリリースしていきますので、カカ、ひらがな2文字のカカですね。で、キカチオでも、アルファベットでキカチって書いて、王様の王ね、キカチオ。カタカナのキカチオって、王を伸ばすやつでも、出てきますんで、ぜひ、チェックしていってほしいなと思います。坂本龍一さんというね、本当に偉大な方が71歳で亡くなっていく中で、片やまたこうやってね、若い才能がまた生まれて芽生えて育ってくれることを、私はもうやっぱ音楽の世界に生きてきて、死ぬまでその世界にいると思いますので、そしてこうやってね、放送でかけていくことができることを、に感謝しながら、皆さん、体健康に気をつけて、生きているだけで丸儲けですけど、大事に生きてないと音楽も聴いてられないし、生きてるうちにしかなかなかこのライブとかも体感できないので、この時期ね、なかなかやっとライブが復活してきたとはいえ、なかなかライブハウスに足を運べなくても、今はこの配信、私もオンラインイベントでね、全国一をちょっと一瞬撮ってちょっと調子こきましたので、これからいろんな配信の形、ライブの形が出てくると思いますけど、いろんな形で生きてるうちに目の前で聴ける音楽をしっかりキャッチしていってもらえたらなと思います。はい、ということで、お相手は KN と子供の子健子でした。またお会いしましょう。ツイッターは健子沖縄で検索。じゃあね、また来月、バイバイキン。はい、得意のエンディングに戻ってくるパターンね。実はね、3月の5日から、テレビ朝日系で、キングオージャーっていうね、ヒーローが始まりました。この戦隊ものがね、始まりましたけど、クワガタとかトンボとか、カマキリとかね、出てくるんですけど、 そのキング王者のクワガタ王者が沖縄のハエバル の保育園に来た時、私司会をさせてもらったんですね。実はだから沖縄で一番最初にあのキング王者に会いました。あの園児よりも前に控えのところで、ということでキング王者も応援してね、ゴールデンウィークまたね楽しいイベントが過ごせるように期待しております。じゃあ皆さん体に気をつけて頑張って。